姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、
さあ今回は
、心臓外科医の南和智先生とちょっと診療中に話をしてて、面白い話があったのでちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
第101回、102回にスペシャル対談でご出演、はい、いただいたことがありますね。
日本を代表する心臓外科医の先生なので、
はい、
じゃあちょっと紹介だけしてもらってもいいですか。
わかりました、はい、じゃあプロフィールをご紹介させていただきます、はい、南和智先生は日本人では初となるドイツボッフム大学の永代教授でいらっしゃいます。1974年に京都府立医科大学を卒業した後、2年後に海外での心臓外科トレーニングを目指して西ドイツデュッセルドルフに渡航し、心臓血管外科専門医として修練。1984年に州立バードユンハウゼン心臓糖尿病センターが設立され、その病院の副施設長として赴任されました。その施設を年間6000例の心臓血管手術を行う世界最大級の病院に作り上げました。その間、ドイツ、オランダ、ギリシャ、トルコ、日本人といった200名以上の心臓外科医を育成されました。現在は東京恵比寿で南和智クリニックを運営されています。
すごいですね。
そうやって。すごいですね。すごい。世界最大級ですね。
そうそうそうなんです。本当にね、すごい先生で。
はい、
で、先生と、お越しいただいた時によく喋ってるのが、まあ、いろんな話するんですけど、先生たまたま今回、はい、新しいムックをちょっと作られるっていう話で、はい、なんか、南和智先生が監修する健康についての本を書かれるような感じなんですけど、そこで、ちょっと筋膜の話があって、
はい、
僕にちょっと聞きたいのが、その筋膜のリリースとかこうしたりする治療が、筋膜って心臓の膜にもこういう膜があって、それとこういう似てるんだよねって話をしてくれたんですよ。で、まあ筋膜ってこの、今筋膜リリースっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい、
で、筋膜は表面をこの皮膚の下に、あるのが層になっていて、そこが組織としてこう、動かなくなったり硬くなったりしてると、うん、まあ、ネット上のものがトラブルを起こすんで、
はい、
うまく動かす関節が動かせなくなったり、うんうん、そこが痛みが鈍くなったり、うんうん、いろんなことを引き起こしてくるんで、まあ、筋膜が、まあ、緩い方が全体的に表面のネットみたいなものなんで、
はいはい、
緩い方がいいんですけど、その話を先生がされるときに僕に確認してくれて、で、知っても心臓って、そもそもその、心臓自体は、小膜っていう膜に包まれているっていうふうに、僕も解剖で習ったことがあって、心臓って単体に心臓の形じゃなくて、その周囲に薄い小膜っていう膜があるんですよ。
はい、
で、膜の周囲に、小液っていう液体があって、うん、まあ、ラジエーターみたいな感じですね。少し熱を逃がしたりするような機能があったり、膜だから当然余裕があって、こう、ストレッチ効くような感じになってるんで、心臓の動きに対してストレッチするんですけど、
はい、
それ今日初めて知ったのは、先生がその小膜っていう膜が、実は硬くなるんだっていうんですよ。
それは年齢によってとかですか？
年齢とか病気によってもそうなんですけど、で、鎧着てるぐらい硬くなっちゃって、中の心臓が動かせなくなってるっていうか、動きがすごく狭くなるような症例もいっぱいあって、で、そういう心臓を持ってる人なんかは運動すると危ないとか、っていうのを今日教えてもらった時に、あ、心臓にこの膜がついてるっていうところは知ってたんですけど、
はい、
その膜が、この自分が治療してる皮膚みたいな感じで、硬くなったり、動かなくなったりするっていうのが、初めて知ったので、あ、それはだから心臓がドクドク動こうとしてるのを外側でガチッと押さえてたら、そりゃ運動できないなと思って。
本当ですね、
うん。で、先生よくね、過剰な運動良くないですって言うんですよ。
はいはい、
で、過剰な運動って、その膜のことで考えるとどういうことかっていうと、極端に動かすと、その、要は皮膚でも筋肉でもそうなんです。炎症を起こすので、その炎症を起こしたところが結局、柔らかさがなくなると硬さが出てきちゃったりするんですよ。
はい、はい。
だから極端にやりすぎることっていうのはもしかするとその膜にとってはやっぱり良くないので、適度に、ゆっくりこう出力を上げていく方法とか、 なんか心臓が膜に包まれてるっていう感覚を持ってこれからちょっと運動したいなと今日聞きながら思ったんですよね。
確かに確かにそれすごい大事ですね。
そうなんです。で、もともと心臓って肺のその心臓の周りにはもう肺があって肋骨があるんですけど、もともと限られた容積の中で心臓が動いてるんで、当然心臓が動くときの膜が硬いと動かせないし、肺が硬くても当然硬くなっちゃうと思うんですけど、そのなんか概念を先生がその硬い心臓っていうか膜に包まれた心臓があってね、もうそれはね、鎧、なんて言ったかな、アーマーハートって言ったのかな、なんか心臓がその鎧みたいな感じで覆われてるぐらい硬いやつがあるっていう。
はいはい、
それ手術するときはもう普通のメスで切れないから、電気メスで切るんだよって今日、まあやるわけじゃないけど、先生が教えてくれて、あ、
もうなん
かいかに硬いかって。で、それで、その小膜っていうのは、手術したときには全部一旦取るので、
はい、
小膜に包まれた心臓自体が、一応手術した人の心臓に関しては小膜はなくなるんですよ。ただ、その小膜の上に薄い膜が出来上がるから、それが役割としては、柔らかい膜で覆われた一応心臓にはなるんだけどっておっしゃってました。
その薄い膜は自然とまたでき
てるんですか？もうでも多分心臓出すときに周りのものを取らざるを得なくて、小膜ごと多分取られて、で心臓だけ戻すんですけど、
はい、
その心臓の周囲に薄い膜ができてくるんで、それが多分僕が治療するようなその治療の仕方のときも、そういう再生の仕方をするんじゃないかなっていう質問だったんですけど、あ、そういう状況があったんですねって思いながら。
本当ですね。なかなか聞かない話ですね。
筋肉も、治療するときに、組織が動かなくなってる場所をリリースするときに一回剥がして、内出血するような状況を起こして、そこで再修復させるっていう治療をするんですよね。そして赤くなったりするんで。
痛いですよね。
でもその治療すると、可動範囲がちゃんと筋肉がストレッチっていうか動かせるようになるんで、ちゃんと動いてくるので、はい使えるようになってくるんですけど、まあ治療ではそういうことをやっていくんですけど、それを先生の場合は頭の中で心臓にイメージを変えられてるんだなと思って、すごくなんか硬くなる心膜っていうのが僕にとってすごい新鮮で、あ、これはなんかぜひちょっとリスナーの方にも伝えたいなと思いました。
ありがとうございます。なんか心臓ってそうなってるんだっていうのが分かりました。
そうです、そうです。あとね、たまたまだったんですけど、一緒に水曜飛脚走ってる方が、夜走るじゃないですか、
はい。
水曜日の夜7時から走ってる水曜飛脚の時に、水曜飛脚来て、仕事終わった後に水曜飛脚来て走る時は、すっごく走りやすくて、楽しくて、その後気持ちよくていいんですけど、休みの日の土日に走ると、
はい、
走り始めがすっごい体が重いんですっておっしゃってて、で、なんだろうなと思いながらこの間は走ってたんですけど、それも先生に相談したら、それは自律神経のバランスのところで、自律神経って副交感神経と交感神経っていうのは共に同じところで動くんですけど、
はいはい、
螺旋のような構造で仲良く寄り添ってるんですよ。で、それがバランスいいとそんなに極端な疲労はないんですけど、
はい、
交感神経が例えば優位すぎる状態だったりすると、すごくアクティブな状態すぎて疲れやすいし、
はい、
逆に交感神経が下がって副交感神経が優位すぎると疲れて体が動かなくなるんで、多分そのケースだと、その休みの日に走るときは、副交感神経が優位になっていて、交感神経が起きてない状態だから、
はい、
走り出したりする前に、ちょっとアドレナリンが出るような、例えば腕立て伏せをしてみるとか、腹筋をしてみるとかっていう、そういうちょっと動かしてから、運動するように出始めると、バランスが取れて、ちゃんと動き出しますよっていう話を今日聞いたので。
じゃあなんかこう重い感じがするっていうのがなくなる。
そうですか。動き始めがなんかすっごい体がだるくてっていうような状態。まあ先生からするとその状態は急に休みすぎてるっておっしゃってたんで、まあすごく休みモードと仕事行くモードで多分気持ちのバランスが結構違うんだと思うんですよね。
でもそういう方多いですよね。
多分ね、僕いつも一緒だからなんか全然自分の
先生は一緒ですよね。
僕ね、本当にいつも一緒で、仕事行くときも遊びに行くときも同じテンションだから、そのなんかこう、うわ、今日仕事行きたくないな、が、やったことがないんですよ。
はいはい。
そのなんか感覚が自分で分かってないから、ちょっといまいち信憑性がないんですけど、宮見先生はもうすぐそうやっておっしゃってました。
いやでもそうだそうだって思いながら聞かれてる方です
よね。
あ
のよくいろんな番組見てても、あの月曜日の日曜日の夜は憂鬱でっていう話は聞いてるから、あみんな憂鬱になるんだなと思いながらそれでもその時はこうもしかするとそういう日の朝はちょっと腕立てしたりとか、うん、なんか自分のアドレナリンが出るような音楽聴いてから行くと一歩目が出やすかったり、
うん、
なんかそういうことだろうなと思いました、
う
ん、聞いてて。
あ、そうですね、はい、そうですね、本当にそうだと思います。
なのでそのあたりがちょっとですね、なんかやっぱり先生が自律神経の、僕ももうなんか心臓の問題が患者さんにトラブルがあると大体南先生にご紹介するんで、一回見てもらった方がいいですよって言って、あのよく人間ドック受けて全く問題ないですっていう話で患者さんで来たりするんですけど、でも明らかにあの普通に脈測ると100以上あったりで脈がすごく速くて、でも人間ドックの結果全く問題ないっておっしゃってる方もいるんですけど、でも絶対それって心臓の専門家から見ると問題があることが多いので、もうそういう時は聞いた時は僕のあの知り合いっていうかいい先生で南先生がいてってご紹介して、まあ、先生費用かかるけど、でも医療って結構面白くて、見つかった瞬間に見つけた先生が誰かによって行き先が変わっちゃうんですよ。例えば南先生が見つけた時に、あこれまずいって思った時に南先生のこう紹介の病院に紹介するじゃないですか、
はい、
そうすると南先生の紹介の先生たちって多分僕もあのお会いしたこと何人かありますけど、皆さん南先生の基準で友達なので、全員がいい一流の先生なので、
はいはい、
初めに誰に見つけてもらうかでネットワークが変わっちゃうんですよね。なのでできるだけあのいい先生のネットワークに入ってほしいので、僕もあの先生をよくなるべくご紹介するんですけどね。
ああ大事ですね、
はい、そういうところがやっぱりなんか医療はあるから、
うん、
はい、みんなが一定水準でやっぱりだといいんですけど、当然標準じゃなくて、当然腕のいい先生もいれば、
はい、
今初めてっていう先生もいろんな方が見えるから、
うん、
だから紹介って結構医療は大事だなって思いながらいつも南先生を、僕は紹介、あの僕も相談できるしすごいありがたいんですけど、
はい、中野先生もやっぱりじゃあご紹介いただいたり、
あしますします、南先生のところで南先生がやっぱり中野先生のところ行った方がいいよっていうと、やっぱりご紹介いただいてきてくれる方もたくさん見えますし、
うん、はい、そうですね本当に大事ですね
もう南先生一言ですよ、大体 僕が直してもらってるから言っといてって言ってくれると、患者さんは大体すぐ来てくれるんで、
ああそうですよねもう信頼がありますよね
そんな関係ですね今、
あ、はい、あでも興味深いですね。
僕の両親も南先生に見てもらってますしね。
ああそうなんですね、
はい、なんかあると必ず南先生のところにお世話になるんで、はい、
じゃあもう家族ぐるみで、
そうですね、本当に仲良くさせてもらって、うん、いつもこうなんか診療に来てくれる時もこんな今日みたいな話をちょっと教えていただけるんで、ありがたいですね、うん、
そうですね、
はい、
中野先生はどうやって出会われたんでしたっけ。
僕ですか。僕はもともと南先生とはその父親の父の友人なんですよ。
ああ
父の友人というか父の、なんだ、父の高校時代の先輩に南先生のお兄さんがいるんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。で、お兄さんがいて、南先生のお兄さん経由で心臓の先生の名医がいるっていうのは、僕がそれこそ二十歳ぐらいの頃から知っていて、
はい、
で、南先生自身は、当時ドイツに見えて、うちの父親が友人が心臓で困っていて、日本でもう手術できないっていうケースがあったんですけど、それを南先生のところだったら見てくれるかもって言って、飛行機で看護師さん連れて、
はい、
ドイツに心臓に手術行った方も何人かいて、
で
その方が日本で手術がちょっと大変すぎるっていう方を南先生はあのわずか数時間で手術されて、翌日にはご飯を食べていたっていう僕の父の友人がいて、
患者さん
が何人もそういう方がいて、で南先生の現役の頃の手術のレベルの高さを聞いていたので、はい、南先生が日本帰ってくるっていうと、うちの父親は南先生の話を聞く会を作ったりしながら、あの心臓がいかに大事かって話とかそういう話をしてたんで、
はい、
それでもうずっと昔から知っているというか、あの お話を聞いてたんで、うん、その関係もあってもう長いです付き合いは。
本当ですね。
でその後南先生が日本に帰ってきて、あの病院の方に入られたりしていくうちに、最終的に今恵比寿で開業されたんで、
うん、
あのぐっと近くなったのでよく来ていただけるんですけど、
うん、あへえ、
はい、
南先生も 定期的に診療を受けていらっしゃる。
そうです。腰が昔手術してた頃に曲げてたところがあって、その時の話、その時に悪くしてた部分のもあって見えたり、最近はでもちょっと相手元気だったりするんですけど、たまに、今、ご自分でパソコンを打つっていうことに初めてなったみたいで、今までは皆さん周りにこう、お弟子さんというか、南先生のことを学びたい方がいっぱいついてたんで、南先生が喋ったことは誰かがメモしてたんですよ。でも今、人件費削減で南先生がクリニックの中で、自分でカルテ打ったりするじゃない、しなきゃいけない状況があるらしくて、それで肩が、なんか慣れないパソコン、メスだと全然疲れなかったけど、パソコンとか初めてやるから、疲れちゃってっていうので、それで、肩がこう辛いとかで、今お見えになったりしますけど。
はい、そうなんですね。はい、そっかそっか。
そんなつながりです。
で、まあ、はい、今回お話しいただいたことをお聞きした
ので、ね。そうそうそう。なので、今日みたいな話をよくお見えになった時にちょっと話して、いろいろ僕も聞くこともあるし、こんな患者さんいてっていうのを喋ったりしながら、まあ、治療していかれることが多いんで。
そうなんですね。
僕にとってもすごくいろいろ勉強になってありがたいんですけど。
いや、本当ですね。
はい、でもせっかくこの今日の話はなんかどっちも、なんかイメージとして僕の伝わる方が多いのかなと思って、ちょっと今回特別に。はいはい、
ありがとうございます。ちょっと交感神経と副交感神経ってどこにあるんだろうって
背骨のところに沿ってるんですよ。内臓にもいるんですけど、背骨のところに連なっているので、
はいはい、
僕のこの何でしょう、解剖の絵のやつでいくと、そこの後ろにあるやつで、はい、緑のところが全部自律神経なの見えます？
緑
の真ん中の絵のところの脳から背骨のところ脊髄神経が通ってる絵があって、その緑のところのネットワークは全部自律神経です。
めちゃくちゃ多いですね。
そうです。で、カイロプラクティックっていうのは、この自律神経を整えるための専門なんですよ。で、脊髄神経のところがもうそもそも自律神経なんですけど、背骨がそれを一番守ってるので、はい、背骨の状態と自律神経のバランスっていうのはもう、切っても切れないというか、背骨をアジャストメントすること自体が自律神経を整えることなんで、でカイロプラクティックの治療はもうまさにその治療なんですけど、
はい、
でそれだけだと骨が歪んでるところで治すだけになるんですけど、実際には使い方の癖が悪くて筋肉が動かなくなってるんで、
はい、
その筋肉からアプローチしないと今治せないよねっていうのが最近の近代的なカイロプラクティックになってきて、で筋肉の治療と背骨の治療と使い方って合わせてるのが中野世代やってる形です。
よくわかりました。
なので背骨から見たりしながら体の筋肉の使い方見てっていうので、全体も回って見てくるので、常について回るっていう。はい。
お聞きしてよかったです。
いや、意外になんかそのね、簡単なことだけど意外にわかんないんですよ。世の中いっぱい、それこそね、整体っていう看板いっぱいあるし、いろんな治療法出すんですけど、結局人間の体ってその脳が脊髄神経で、自律神経と副交感神経のバランス取りながら、全身をオートマチックで動かしていくんで、その、自動的に動かしている根幹の部分を整えて、かつて曲げてしまった筋肉の部分をちゃんと戻して使えるようにしていっていくと一番長く使えるので、そこが一番大事だなっていうのが、それこそ医者より養生、薬より手当、前回の、あれにつながっちゃうんですけど。
本当ですね。
はい。
よかったです、はい。なんか私も聞けてよかったですし、
す
なんか、はい、なんて言うんだろう、深いところをちゃんと聞けたなって思いました。
だからこれからのね、前回これからの100年の話もありましたけど、やっぱりその体の使い方っていうのは自律神経整えるべき形になってくるし、今後 AI が進んでくると人間の体がいかに大事かが出てくるんで、より一層ここから、健康である体に対してフォーカスがすると思うので、
はい。はい。そうですね、はい、本当にそうですね。
一段と帯を締めて頑張っていきたいと思います。はい、またじゃあ次回もイキさんとお送りしていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。